はい、お疲れ様でーす。3本目の音声です。で、今ここまでちょっと、ま、あの天の才能、地の才能とかのちょこっと補足みたいなところと、まあ、個別のお話をしてきましたが、課題映画をね、皆さんに見てきてくださいというふうに言ってあります。絶対に見るって言ったくせに見てない人いますね。言い方が悪いから、ごめんなさい、大丈夫です、見てなくても全然大丈夫です、うん、すごくいい映画なんです、マジで、本当にすごくいい映画なので、本当、ぜひ見てほしいなとは思っております。で、せっかくなので、そのアンパンマンシェア会をしたいなと思ってるんですよ。見た人、もう一回手を挙げてもらっていいですか。いや、皆さんから感想、まあ、全員じゃなくてもいいんだけど、聞きたいと思います。ちなみに今日来る途中までずっと見てて、バスの中で泣きながら見てた人はいます。いました。ありがとうございます。でちょっとフレッシュな、まず課題の映画はあのアンパンマンと、なんだっけ、輝け命の星みたいな、クルンと命の星か、うん、っていうやつです。まあ、どっかにメモってあるので見てほしいんですけど、これがね本当にいい映画で、どんな感じだったか、じゃあゆこから。フレッシュなんでね、見たばっかりなんで。
見たばっかり、さっき見終わったんですけど、うん、なんだろう、だってもうネタバレしないように。
ネタバレしちゃう、見てないやつが悪い。
いや、ちょっとでも私アンパンマンだと思って舐めてかかったなと思って。
本当に
すごいんですよ、うん、なぜ私たちは生まれてきたのかみたいなことがテーマになっていて、うん、それをすごい全力で問いかけてくるし、
本当に
なんかね、私はすごいバイキンマンの葛藤がすごかったの。
うわー、マジでそう、
見てて。
そんな考えた、
みんな見ると思うけどさ、バイキンマンがアンパンマンに自分が助けられるっていうことに対しての葛藤がすごくて、うん、そのバイキンマンの葛藤に共感して私はすごい泣いたんだけど、うん、この自分、バイキンマンは自分が生まれてきたのはアンパンマンを倒すためにそういう使命を持って生まれてきた、うん、で思っているのに、自分が倒さなきゃいけない相手に今自分が助けられようとしている、相手が自分に手を差し伸べているのに自分はその手を取るのかっていう葛藤のシーンがあって、うん、もうあそこが本当にすごいんですよ。
そこでね、なんかあれよね、アンパンマンとバンキンマンがこう谷底にヒューンってこうね落ちてしまうみたいなシーンがあって、そこでなんかあのゲストキャラクターみたいなのもいるんだけど、それが来るっていうあれなんだけど、なんかその子がお腹空いたっつってアンパンマンのね、頭を食べるんだけど、バイキンマンにも差し出すのよね。
そう、笑顔で。
そう。お腹空いてるでしょってね。どうっつったら、めちゃくちゃお腹空いてて食べたいんだけどっていう感じ
で、ね。そう、う
ん。俺はバイキンマンだぞみたいな。そうそうそう、お前食うわけねえだろみたいなね。
そう。
うん。そうそうそう。
って言ってたのに、最後、はい、みんな見てください。
いや、そこは
すごい番宣だ。
そこは誰かにまた言ってもらえる。
そう
感想を言いたい人いますか。見た人誰だっけ。どうぞ、ゆりかな。
ちゃんと最後言わないんだなと思って。言ってもいいよ。大事なとこだよねと思って。
言ってもいいですよ。
いや、なんか。
別に言わなくてもいいけど。
いや、まあでもなんかすごい、なんかその、クルン、星のクルンが、最初は、こう、自分がやることを分かっていったんだけど、なんかその、なんだろう、地上に来てっていうか、地球アンパンマンのとこ来た時になんか人の形になったんですよね。そうするとなんかこう生まれたみたいな、なんか魂だったのが人になったみたいな時に、なんか自分が何をやって何のために生きているかっていうのが分からなくなっちゃうっていうのを を見て、なんかその自分も多分生まれる前はやること分かってたのに、なんか今本当にわけわからなくなってるのかなとかちょっと思ったりとかもしつつ、でもなんかそのバイキンマンとかアンパンマンは本当にこう生まれた瞬間にやることがしっかり分かって、でそのこと長いです
ね。違う違う、いやなんか大人が集まってアンパンマンについて話したの面白い。
違う
じ
ゃないですか。
どうぞ続けよう。
熱いじゃないですか。いやまあ、で最後にやっぱ結局そのさっきのそのユッコのシーンとかもマジ
言わないんだね。
いやなんかうってなるうで、もう最後にやっぱりバイキンマンみたいな、なんかあのもう俺が倒すんだっていうさ、なんかパンパンになんか向けた言葉で私あそこで泣くんですけど、もうバイキンマンってなったんですけど、ちょっとそのセリフは
いや言わないんで。
激アツなやつです。
ありがとうございます。いや本当に言わないんだね。誰が言うんだ。誰がそのカードをめくるのか。他は、
はい、あ、はい、
愛ちゃん。
私が、あ、そう、でもそのね、僕は何のためにね生まれ、何を目的でここにいるんだろうみたいなのが、ホワンって光るときにアンパンマンのここがホワンって光る。
うん、
なんか思い出せそうなのに見えそうなのにもやもやみたいなのが印象的だったのと、最後言った、
うん、多分誰も禁止してない
よ。私はね、ずっと来たのはね、あのバイキンマンがもうアンパンマン窮地なんだよね、
うん、
ほんと窮地なの、一人で苦しいぐーってなっちゃってるところをみんなが一生懸命助けようとするんだけど、最後にバイキンマンが俺がお前を倒すんだからお前はここでいなくなっちゃダメだみたいな、
うん、いやそれね、
そうで生まれる、だからアンパンマンとバイキンマンが両方生まれるシーンもあるっていう、うん、アンパンマンを見慣れてない人的にもちょっとレアな、
うん、
2人とも赤ちゃんだからね、最初から大人じゃないの、それも良かったです。
いいな
ぁ。いやなんかね、思い出すところが感動するのね、うん、僕はこれだったんだよ、
そう
で思い出したらもう迷わなくて、うん、ここに残るから見なきゃいけねって、見守ってるからねって、
うん
う
ん、
もう星見たらクルーンがいるよね。そんな感じでした、うん、
そうね、そんな感じですね。いやそもそも何ていうのかな、あのアンパンマンの世界の中で星祭りみたいなお祭りがあって、なんかそこでみんな子供たちというかね、あのカバオくんとかいっぱいいるけど、その子たちがこう踊りの練習をしているんだけどみたいな、なんかちょこっとしたら何日か経ったらその練習ずっとしてたのに、この地上に黒い星がこうバババババってこう落ちてきて、これは何なんだろうみたいな感じからこう始まっていくんだけど、でそこでそのキャラクターのクルンっていう子がこう現れて、なんか自分はなぜここにいるのかもよく覚えてないみたいな、でさっき言ったみたいにこうなんでこう思い出す、そうアンパンマンとか その人に優しくしてる姿とかを見て、なんか思い出せそうなんだけど、こうまだ思い出せないみたいなね、そんな感じのシーンだね、うん、めちゃくちゃあるんだよね、うん、いや面白いですよ。他に言いたい人います？はい、どうぞ。
阿部ですね。
はい、あ、何？阿部です。
バイキンマンのすごい名シーンもあったんですけど、
名シーン、
私が一番その名シーンだなと思ったのは、ジャムおじさんがアフレコで、
うん、アフレコでってことですか。
ジャムおじさんが出てないんですけど、ジャムおじさんの声だけが出てくるっていう名シーンがあって、そのロールパンナとクルンが2人でその自分の役割って何だろうねみたいなことを言っていて、その時にジャムおじさんがそのどんな小さな命でもそのみんなにはきっと役割があるんだよって、でその役割が見つけられた時はとても幸せだねみたいな、すごいそこで私チーンだって、つい録画を押してしまった。いやー名シーンでしたね、
うん、はい、あれね、 この世に生まれてきた命は全てね、どんなに小さなものでも意味があって生まれてるってね、うん、でその役目が何か分かんないけれども気づくことができたら幸せよねみたいな、そこでじんと、
はい、じんときました、
録画しました、
録画しました
録音な、うん、どうですか、
同じ
同じ同じすぐ同じなんだけど、うん、他に見た人は映画館で見た人もいるでしょ、あれ多分4年前とかの映画館
多分、ね、
そう、私子供と見に行ったんですよ普通に、でなんか普通に見に行ったのに普通に号泣して出てきた一人だけで、めちゃくちゃいい映画だから映画館見に行けって言ったら一人で見に行ったんですよ、鶴見は見返した、見返してない、最近
あ見てよ、
見た、
若大になってからって見たの、うんうん、
どんな鶴見的には
でも例えばあのきょうちゃんのセミナーのレターにも書いてあったけど、うん、なんかネーミングストーリーの使命みたいなのっていうのがあったじゃん、うん、まさにあれだよなと思って、うん、例えばじゃあクルンが落ちてきて、うん、でやること忘れましたってなってるけど、それで多分俺たちも一緒で、うん、生まれて、で多分上にいるときはやることは明確だったけど、生まれ出したときに多分全部忘れてますと、でもいろんな人と会ったりとかなんか遊んだりとか別に何でもいいけど、なんかそういうのを通して自分のやることって何なんだろうなとか、で自分自身に問いを立てて、なんか自分のやりいやできることとか人の役に立てることって何だろうっていうのをなんか問いを立て続けるとか、うん、なんかそういうふうにやっていかないとその自分のいわゆる使命ってのは見つからないんだろうなっていう感じだったね、うんうん、
そうね、私はそもそも人生は忘れてることを思い出す芸だと思ってるんですよ、さっき言ったじゃあこの人生に目的があるとして、私はこれを、自分が決めてきましたっていうふうにいつも設定として思ってるんですね、うん、でそれを一個一個、うん、と事件とかが起きて、さっき言ったふうにじゃあテーマあるよね、今はじゃあお金の恐怖を乗り越えなきゃいけないよねっていうテーマ、でそのテーマを乗り越えたらまた新しいテーマがやってきてみたいな、でその中で才能を見つけて、その才能を使ってその人生で決めた目標を達成する芸、それを忘れてるから思い出す芸だと思ってるんですけど、クルンがまさにそうだなっていうのを思ってたのと、あとなんて言うんだろう、あの多分宇宙に飛んでる星はね全部あの綺麗な普通に黄色い星だったんだけど、なんかそのバイキンマンがね、自分がこう今まで開発したメカをなんていうの、もうそのなんていうのかな、変なハイパーゴミキエールっていうところにガーって流してこう宇宙に飛ばすんだけど、でそのゴミに触れるとその飛んでるキラキラの星たちがちょっと黒くなっていくんだけど、私はそれを見た時になんかすごくなんていうんだろう、私たちの社会も一緒だなっていうふうに思ったんだよね、なんていうんだろう、そういうネガティブに触れてみんなのその嫉妬みたいなのとか羨ましいっていう気持ちとか、まあそれこそじゃあ悔しいとかいろんな無意識にこう浴びてるものがあるじゃないですか、なんかそういうものな感じとかもすごくしたなっていうふうにちょっと思い出しました、うん、シゲオとかは見たの？
あ、見ました、
シゲオ的、はい、
なんだろう、その思ったのが、うん、アンパンマンのテーマソングとすごく内容がリンクしてるなって思ったんですよ、
そうなんです、
何が君の幸せ、何を見てよ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だっていうのが、うん、まさにあの60分の中に凝縮されてたかなっていうふうに思いましたね、
う
ん、
そうですね、実はあのテーマソングを元に作られた話なんです、
あ、そうなんですね、30
周年の、
あ、
うん、あれで、でなんかそのあのテーマソングを元に作られたちょっと前の作品で、なんかドーリーっていう、まあ、人形のキャラクターのやつ、それは割とアンパンマンの使命に寄せた話で、今回のがバイキンマンに寄せてるみたいな感じですね、ちゅうちゃん見てないな、
すいません、ちょっと見損
ね
ました、
見損ないましただって
見損ないました
、うん、他に見た人います？いないのかな、とみちゃん見たんだっけ、見てないのね、ゆるさん厳しくなりがちです、うん、 まあそんなところですかね、うん、で結局本当にあのテーマソングがまさにそのまま、何のために生まれて何をして生きるのかわからないまま終わる、そんなのは嫌だって、多分2番の歌詞とかにあると思うんだけど、そうそう、あれを元に作られたやつですよね、うん、でなんか私あれを見てて思ったのは、そのクルンは私だなって思ったんですよ。これじゃあこの後ネーミングストーリーやろうかな、後でちょっとのワークそれにします、今ちょっと決めました。そう、私がそのクルンって音的にもこうクルンっていう感じ、あれなんか巡る感じというか循環してる感じだなっていうふうに私はすごく思って、でなんか最初ね、みんながあのお遊戯会みたいな練習をしてるんだけど、そのみんなこうタンバリンみたいなのをはたいてあの歌いながらやってるんだけど、その歌詞の始まりも暗い谷底でとかから始まるんですよ。後でちょっと調べてなんかどっかでシェアしたいと思うんですけど、そうだからなんかそういうすごいテーマがあるなと思ってて、それそうそう、なぜ私が自分の、うん、と自分とクルンが一緒だなっていう感じたかというと、最終覚えてる人というか感じたかわかんないけど、クルンの使命は何でした？クルンの使命は何でしたか？私の使命はつってなんか思い出してた感じだけど、いや別にいいんだけど、
星を助けること
だよね、うんうんうん、そうそうそうそう、星たちをね助けるんですよ。さっき言ったあのちょっとじゃあ 黒くなってしまったやつをこう手で触れてあげると、それが浄化されてまあ綺麗な星に戻るとか、あとなんていうのかな、クルンが普通に宇宙にいてただ星だった時のシーンもあって、こう流れ星みたいにこうわーっていっぱい流れてるんだけど、その中からその流星群を外れちゃう星とかがいるわけ、チュロチュロチュロって、それをなんかコツンってこっちだよって教えてこの子たちが戻って中に行ったりとか、そういう感じのところがあるんですよ。で、これからちょっとアンパンマンの話を卒業して、あの次のワークの説明とかをちょっとしたいんですけど、ネーミングストーリーっていうのをやります。ネーミングストーリーっていうのはちょっと前にスクエアでは少し話したことがあるんですけど、自分たちの使命ですね、使命、お名前ね、使命イコール使命、使命イコール使命であるというとんでもない仮説をもとに、自分の名前から自分の使命をひもときましょうみたいな、まあ、これ別に見つからなくてもいいんですけど、やると多分めちゃくちゃ面白いんで、後でみんなでグループでやってもらおうかなと思ってます。でちなみに私の名前知ってる人います？で私コーツのオツに川って書いて、これは京って読むんですけど、戸川京って読みます。この漢字の意味知ってる人います？この京っていう感じ、なんかただしって読んだりもするんですけど、これ間違ってるものを正しい方向に導くみたいな意味があるんですよ、まあ、この正しいっていう字とほぼ似たような感じなんですけど、うん、この正すっていうねいう意味なんですね。でなんかそのクルンがその流星群から外れたこうやつらをこう戻して元のところに流してあげる感じとか、その黒くなってもう何なのか何かにまみれてしまったものを浄化してるみたいな、こう手を添えるだけでもうキラキラキラってなってくるんだけど、それを見ててあなんか自分の感じとリンクするなみたいなのをちょっと思いました。でこれから皆さんにネーミングストーリーっていうのをやってほしいんですけど、ちょっとルール説明をしますね。うん、もう大前提は使命イコール使命です。自分の名前の中に使命が隠されていると仮説を立てて、自分の名前を、どういう漢字でもいいから紐解いてほしい。漢字だったら例えば甲乙の乙は、まあ、例えば2番目っていう意味があったりとか、 で川はまあ普通に川だけど、これじゃあこの3本線があるからこういう感じよね、これはなんか蛇っぽいよねとかそういうのも入れていいし、まあ、おつをおとつに分けてもいいし、ひらがなで書いてもいい、あのバラしてもいいし、ローマ字でこう入れ替えてアナグラムにしてもいいしみたいな、そういう感じで自分の名前から自分がこの先何をやっていくかみたいなのを、まあ、使命的なものを見つけてほしいという感じですね。で、私これ過去にやったことあるんですけど、自分の名前だけでもう解説すると結構面白くて、まあ、さっき言った風にこの感じは間違ったものを正しい方向に導くっていう意味なんですけど、でこの漢字の形だけを見ると、なんていうんですかね、これ箱構えっていうのかな、に中が王様みたいな、これはなんか国っていう漢字にめちゃくちゃ似てるなって思ったんですよ。でこれ国っていう漢字の成り立ちを、あ、その漢字の成り立ちとかも調べてほしいんですけど、この国っていう漢字の成り立ちを調べると、この中に箱って、この玉っていうのが宝物って意味なんですよ。宝物なんですよ。だから外側をしっかりと防衛して、中の宝物を守るっていうのがその国っていう漢字の意味で、も私の漢字は中が、点がないから、あの、なんていうのかな、宝物は別にそもそも存在しないし、この右側が空いてるよねっていうところから、まあ、すごく自由な王様であるみたいな、うん、だから私は、あの、私がその時考えたのは、自分はこの国を守る、国っていうのは多分周りの人たちっていうふうに私は仮説を立ててますけど、この国を守る自由な王様で、で中には別に宝物はないけど誰でもいつでも行き来ができて、でもここの中に入ってくれた人はすごく自分がいつも大事にしたいというか大事にするみたいな感じのを自分の名前から読み解いたみたいな感じですね。まあ、今みたいな感じで自分の感情をばらしてもらって、まあ、ちょっと何人かでワークしたり個人で考えたりとかやってみてもいいと思うんですけど、それを皆さんでちょこっとやって面白そうな人の発表してみたいな感じの流れにしたいと思います。質問ある人いますか？
はい、
はい、どうぞ。
名前が、
うん、
旧姓が2つあって、
あじゃあどうしようかな好きな方でいいです。
あ、はい、
うん、好きな方の名前にしましょう。
あ、それも好きな方でいいかな、はい、そのじゃあ結婚して名字が変わりましたとか、
うん、
った人も
好きな方で、今の方がいいんじゃない、自分のあれかな、うん、うん、今あるの方が面白いかもねって今、うんうん、それを比較するっていうのも面白いかもしれない、うん、旧姓と結婚した後とか、まあ、変わった後、うん、みたいな感じでいきたいと思います。なんでちょっとこの後軽くグループを組んで、まあ、あの自分のやつをやってみたり、あなたのはこうなんじゃないっていうのをやってもらって発表みたいな流れにちょっとしたいと思います。一旦止めます。